特集、ようこそ豊橋へ、共に町を盛り上げよう。17,159人。これは豊橋に住む外国人の人口です。平成30年12月1日現在。ブラジル、フィリピン、中国など、国籍は71カ国にも上り、多国籍化が進む町と言えます。今回の特集では、日本人と外国人が共に活躍し、地域全体で町を盛り上げる多文化共生のあり方について考えます。豊橋に住む外国人の多様化。10年前のリーマンショックを契機とする景気後退の影響を受け、多くのブラジル人が帰国したことにより、ブラジル人人口は、平成20年の約1万3000人をピークに減少しました。一方で、フィリピン人が20年前の約10倍に増加。現在はブラジル人に続き、市内で2番目に多くなりました。また、在留期間に制限のある定住者は減少し、期間の定めなく日本に住み続ける永住者の在留資格を取得する外国人が増加するなど、豊橋の外国人を取り巻く状況は大きく変化しています。他方で同じ地域で暮らしながらも、未だ外国人との間に距離を感じる日本人が多くいるのも現状です。豊橋市が行った市民意識調査では、外国人市民が増加することをどう感じるかという質問に対し、好意的に感じる市民の割合は約 45% にとどまっています。外国人犯罪の報道やマナーの悪さなどの風評により、外国人に対して悪いイメージを抱く日本人も少なくありません。そんな中、自治会の活動に外国人も多く参加するなど、日本人と外国人の距離感が近くなってきている地域もあります。また、日本では人口減少や高齢化が進む中、地域経済を支える貴重な人材として外国人の役割は増しています。地域がより発展していくために、外国人を含めたすべての市民が活躍できる社会づくりが求められています。多文化共生国際化の今村仁さんのお話です。同じ地域住民として町を盛り上げる一員に、日本では少子化、高齢化による深刻な人手不足やグローバル化の進展により、外国人人材の必要性がますます高まっています。スーパーグローバル大学に認定された豊橋技術科学大学でも、留学生の受け入れ拡大を国際戦略として進めており、今後も市内の外国人の増加、多国籍化が進むと推測されます。文化や習慣の違い、言葉の壁から外国人との共生に対する不安がある方もいるかもしれません。しかし、就労を目的に来日する外国人の意欲的な姿勢は、日本人にとって刺激となることもあります。また、日本人とは異なる視点が、新たな気づきや発想を生み出すきっかけになる可能性も秘めています。私たちの町を共に盛り上げる力となりうるのです。外国人増加の要因となった入管法の改正から間もなく30年。4月からは新たな在留資格の創設が予定されるなど、外国人の受け入れへの門戸が広がりつつあります。受け入れには生活者として迎え入れる環境整備が必須です。まず、私たちが同じ町に暮らす隣人として歩み寄り、助け合って生活することが、 相互理解の促進の一歩につながるのではないでしょうか。今村仁さんのお話、終わり。子供の夢、希望、未来への架け橋。日本語指導を通じて将来の選択肢を広げる。親と共に来日した子供の中には、日本語が十分に理解できず、日常生活や学校での学習に支障がある子供もいます。ここでは、日本人と一緒に学校生活を送ろうと奮闘する外国人生徒に密着しました。質問が飛び交い、笑い声が絶えない教室。ここは豊岡中学校の校内にある初期支援校、未来です。未来は来日して間もない外国人生徒に初期の日本語指導を行うために、昨年4月に設置されました。これまでにブラジル、中国、フィリピンなど3カ国から来た中学生41人が市内全域から通い、現在も8人が学んでいます。平成30年12月10日現在。月曜日から木曜日は未来へ、金曜日は本来在籍する中学校へ通学。未来では、2人の先生と、ポルトガル語、タガログ語、日本語の相談員各1人による指導のもと、生徒たちが8週間約160時間、日本語の会話や文法のほか、数学や英語などを日本語で学びます。基本的には、日本語で教えますが、ここだけは押さえておきたいという大事なところは母語で教えています。はじめは無理をさせず、精神的なケアを大事にしていますと話すのは、コーディネーターとして日本語の指導や相談を行う月日相談員。環境の変化により、様々な不安を感じている生徒もいるため、丁寧にエンジンをかけたいという考えから、教室内には母語の本を配置。また、各中学校の行事や学習内容を記録した日誌を置くことで、それぞれの学校に戻った際に適応しやすいようにするなど、配慮を欠かしません。はい、わかりました。私は体育祭に出ます。生徒が手にして読み上げているのは、手作りの日本語ワークブック。多言語版を用意し、学校や日本での生活について紹介するなど、日本語を学びながら、日本の文化や伝統を理解できるようになっています。声に出すことで語学力は伸びます。生徒が生き生きと学べる指導を心がけています。1年生から3年生が集うので、数学や英語の学習内容は学年によって変わります。また、随時生徒を受け入れるため、授業の進み具合も違ってきます。先生たちはこうした状況を踏まえ、短い期間で集中して指導を行うために、教科によっては教室を区切って2人の先生が教えたり、生徒用に辞書代わりとなる日本語の手引きを作ったりと試行錯誤を重ねています。その甲斐あって、当初は日本語を話せなかった生徒が日本語で作文を書き、発表するまでになっています。昨年5月に行われた第1期生の修了式。そこには別れを惜しんで涙ぐむ生徒たちの姿がありました。日本語は難しい。でも、勉強はすごく楽しい。未来の卒業生全員が笑顔で語ってくれました。初期支援校未来。未来は市内でも外国籍の子供が多い地域や数学の便を考慮し、豊岡中学校に設けました。豊橋市の外国人生徒は601人。平成30年9月1日現在。 601人と10年前の倍以上に上ります。そのうち約9割が高校に進学する中、日本語が十分に理解できないまま進学する子もおり、来日初期の日本語指導が課題となっています。今後も日本語や日本で生活する上で基本となる部分の指導を行い、子どもたちが未来へ夢を抱ける場所となるよう取り組んでいきます。問い合わせ、学校教育課、電話 51-2826。苦労も喜びも分かち合う職場。適切な就労環境で安定した社会生活を送る。豊橋では外国人労働者数とその雇用事業所数の増加が今後も予想されています。日本で働くと決めた外国人労働者の思いと雇用事業所の取り組みを追いました。金属加工や切削を行う宮城工業株式会社で塗装の仕事をしている古川ジーゼさん、54歳。昨年2月から働き始めた古川さんは、慣れた手つきで仕事をこなします。大体のことは一人でできるようになりました。古川さんは一昨年、豊橋市が行う定住外国人等就労支援事業に参加。約2ヶ月にわたる日本語やビジネスマナーの研修を終了後、面接や2ヶ月間の試用雇用を経て、正規雇用に至りました。外国人も賃金は一緒です。一番不安なのは言葉でしたが、面接の際にある程度コミュニケーションが取れたので大丈夫だろうと思いました。と、社長の深川さんは当時を思い起こします。15年前、ブラジルから妻と息子と一緒に来日した古川さんは、両親に仕送りをするため、豊橋や茨城で派遣の仕事をしながら生活していました。子供はすぐに日本語を習得したものの、当時40歳近くの古川さんが、一から言語を覚えるのは大変なことだったと言います。現在は、お願いします。初めてだからわからない。など、片言の日本語で伝える努力をしています。宮城工業株式会社では、全社員が朝礼時に、手元、足元に注意、安全確認は指差し呼称などの安全宣言を行い、修例時に達成できたかをノートに記載します。日本語がまだ十分に理解できない古川さんには、社員が毎日繰り返し短い単語や優しい言葉で話したり、ゆっくり話したりして理解できるまで教えます。周りの人の手伝いもあって、今では古川さんもその意味を理解し、ひらがなで書けるようになりました。できた時は一緒に喜んでくれる社員の優しさを感じながら働く古川さんですが、時には厳しい言葉をかけられることもあります。釣り具を使って80キログラムもの鉄鋼を運ぶこともあるため、一歩間違えば危険な事態もあり得るのです。危ないことは怒ってでも伝えなければなりません。体が一番大事。だからこそ特別扱いはせず、みんなと同じ扱いをしています。と深川さんは話します。勤務時間が午後3時までのため、就業後の時間を有効に利用したいと考えた古川さん。昨年9月から日本語教室に通い始めました。日本語を覚えて、もっと社員のみんなとコミュニケーションを取りたいです。定住外国人等就労支援事業とは、豊橋市が行う日本語ビジネスマナー研修を修了した外国人と市内事業所とのマッチングを行い、一定期間の使用雇用を経て正規雇用への移行を支援します。1. 日本語ビジネスマナー研修。 月曜日、火曜日、木曜日、19時から21時に、NPO 法人、アーベーテー豊橋ブラジル協会で、約2ヶ月間、日本語の文法や敬語などを学びます。2、面接会。製造業や接客業など、豊橋市に申し込んだ市内事業所約10の企業との面接を行います。通訳も同席し、雇用形態など詳細を聞けます。3、使用・雇用。市内事業所で約2ヶ月間、最長3ヶ月間働きます。4、正規雇用。事業所との合意の上、正規雇用へ移行します。岩田団地ならではの地域の形。地域の担い手として活躍する共同の街づくり。外国人が多く住む団地では、日常生活にまつわるトラブルがしばしば発生します。そんな中、様々な問題を地域の取り組みの中で解消している自治会、岩田団地を取材しました。行列を作って待つ子どもたちの目当ては、輪投げや射的、かき氷。昨年8月に岩田団地で行われた夏祭りでは、様々な言語が飛び交っていました。岩田団地は市内でも外国人が多く暮らす場所の一つ。現在約560戸の入居者のうち、半数以上をブラジル国籍やフィリピン国籍が占め、外国人住民の数が日本人住民の約3倍にも上る外国人集住団地とも言えます。また、日本人住民は高齢の夫婦や一人暮らしが増える反面、外国人住民の年齢層は低くなっています。外国人だろうがここに住んでいる限り平等だよ。こう話すのは自治会長の安倍さん。岩田団地では外国人住民が増えてきた10年以上前からチラシや団地内の放送をポルトガル語、タガログ語に翻訳、通訳して情報を共有しているほか、自治会役員や組長名簿には3分の2以上の外国人住民が名を連ねています。夏祭りでフランクフルトを販売していた久保ブルーの時美さん、19歳も役員の一人。4歳の時にブラジルから来日し、現在は仕事をしながら環境美化の役員を務めています。母は日本語ができませんが、わからないなりに組長をしていました。住民みんなで協力してやらないと成り立たないですよね。役員の中で最も若く、ポルトガル語も日本語もできる久保さんは、住民にゴミの分別の周知や、月1回の清掃活動への参加を呼びかけるなど、地道に働きかけています。大変だけど、役員をしていると、住民に自分たちのことを知ってもらえるし、ゴミのことも分かってくれてありがたいです。団地内の集会所は、ほぼ毎日開いており、役員や通訳が常駐しています。風呂場が詰まった。水漏れした、など、用事があれば相談でき、問題の解決につなげてくれるため、外国人住民にとっての拠り所となっています。また、夏祭りだけでなく、防災訓練や日本語教室、クリスマス会なども開催。多くの活動への参加を通じて、自治会活動へと引き入れる仕組みが出来上がっているのです。住んでいる以上は、お互い助け合うべきだと思っています。支えていこうという気持ちではありません。一緒に巻き込んでやっていこうという気持ちが大事ですね、と安倍さんは話します。話せば気持ちがわかる。みんなの顔が見える。高齢者、外国人住民、子供が多く住む岩田団地ならではの 地域の形ができているのです。慣れない土地で道に迷い慌てたことはありませんか？旅行先でその土地の言葉が聞き取れず困ったことはありませんか？見知らぬ土地であれば国内であっても誰しも不安な気持ちになるのではないでしょうか。ましてや海外で言葉が通じなければなおさらです。様々な理由で豊橋で暮らしていくことになった人たちがいます。そしてそこには言葉や習慣の違いから問題が生じることも少なくありません。私たちは同じ地域住民としてこの地で学び、働き、生活する人たちを無視することはできません。孤立させることなく、一人一人を個人として尊重し、外国人も日本人も対等に地域社会を構成する一員であるという意識を持つことが大切なのではないでしょうか。以上、特集「ようこそ豊橋へ」の問い合わせは、多文化共生、国際化、電話 51-2007